はい、はい、延長戦でーす。
いや、まあね、岡野くんも来ましてね。
はい、岡野くん、
こんばんは。パリ、パリに行ったことないよ、岡野で。
岡野くんはね、飛行機が嫌いだからね。飛行機に乗ったことがないって言って。
ありますよ、北海道。
北海道で嫌になったって言って。いいんですか、あの、日本産ですけど、ワイン。
ああ、いただいてます。
もうなくなっちゃいますね。ま
あ、ちょっとあの、話題だけでもヨーロッパに飛んでください。パリ気分で。
パリ気分でね。
いやいや楽しい。
いやー、冒険でしたね。
いや、かなりの冒険でしたね、あれは。
ニヤニヤしながら TJB で、
そう、でもね、
パリに舞い戻ると。
そう、なんか、マルセイユの人らも、うん、そんなになんかいい人ばっかやった
けど。いや、まあ、うん、基本的にはそうでしょ。
うん、人は良かった。うん、あ、ただ、僕と太田さんがこう街歩いてたら、うん、かなりの確率でニーハオって言われましたけどね。
ああ、まあまあまあまあまあ。
まあ多分、私だと思いますけどね。うん、私に向かってい
けど。基本的には、あの、チャイニーズは、あの、どの世界にも、あの、
そう、他境ね、
本当に出払ってらっしゃるん で、
また
基本的にはアジア人見たら、ニーハオ。
そうです、そうなんです。
言われるね。
また、あれなんですよ、ベルリンに行って20日に着いて21日に美術館巡りしたって言って、ベルリンのなんか現代美術館みたいなとこ行ったんですよ、あの、はい、小塚さんとマリベロスと、そしたらね、なんかあの、まあ、展示はまあまあそこそこやったんですけど、途中であのヘッドホンして見るタイプの映像作品があって、それ見てたのよ。そしたらなんかあのトルコ系 の、 その美術館の学芸員みたいな、
はいはいはい、あの写真に写ってた人です
か。そうそう、
あれ トルコ系です
か。そう、音大丈夫みたいな感じで喋りかけてきたから、うん、あ、オッケーオッケーみたいな感じでパッてヘッドホン外したら Where are you from? って言われて、あ、ジャパンって言ったら、リアリーみたいな、えらい色黒いけど、なんかあんま日本人見えへんけど。
奥さんが、
うん、お前日本人なのみたいなこと言われて、いやいや日本から来たよみたいなこと言ったら、はは、分かった、沖縄やろって言われて、でそっからそっからなんか
トルコ人が、
トルコ人がどうやらそのトルコ人はめちゃくちゃ日本のこと知ってるっぽくってな、
で
まさに今日本、その日日本ではすごいでかい台風が来てる、最中で、
今なんか来てた来てた、
日本大変らしいなみたいなことを話で言われて、
日本通、
そう、超日本通で
台風の情報まで。
そっから俺あれやで、そのおっさんと40分立ち話し美術館のど真ん中で。
それ何語で？
英語。
あ、英語で、
うん、英語、でなんかその人はなんか中国人がすごい嫌いやねんって、で美術館であのスタッフしてるといろんな人種の人が来ると、でアジアの人に話しかけると、あの大体中国人は分かるなみたいな、
はいはいはい、
なんかリアクションがちょっと違うみたいな感じで、でなんかでトルコは今中国にすごいあの化石燃料とかをものすごい吸い取られてて、吸い上げられてて、あんまりこう国の政策とかも好きじゃないっつって、で逆にトルコってさ、日本とすごい友好条約があるやん、なんかでちょっと僕は細かく知らないですけど、多分戦争の時の関係で、そっからで俺は中国人はちょっと好かんけど日本人はまあ好きやねんみたいな、
まあ結構そういう、
そのトルコ人も結構ね、イントネーションがやっぱ独特の中東系のやつが喋る英語のなんか、パチパチしてる感じっていうか、
パチパチ
なんかパテルパテルケケンバーみたいな感じの、なんかちょっとこうパチパチする感じの英語で喋ってたから、まあ関西弁で今ちょっとやってもそんな間違ってない、まあ、
気持ちは間違って、
気持ちは間違って
で、よう喋んねんそのおっさんが、ほんでなんか途中ですごい難しい質問されてんやんか、俺も ギリギリヒアリングでギリギリついていって最小限の答えとかでこう返したりとかしたら、いやいやとか言ってなんかコミュニケーション全然取れててんけど、途中でなんか中国人と日本人のは、なんでこんなに違うんやみたいな、なぜ中国の人、で中国をどう思ってるのかと、なんか中国人と日本人は何が違うんか、 教えてくれみたいなこと言われて、結構難しいやんか、うん、でそれで、
英語で説明すんな、そう難しいね、
そうで、うーんとか言ってたら、そのおっさんが携帯がプルプルプルってなって、あちょっと待ってみたいな、展示見といてみたいなこと言われて、なんかもう何がメインか分からへんくなってきてんねや、もう会話メインで展示サブみたいになって美術館のスタッフやのにちょっと電話するから展示見といてみたいなことで喋ってんねやんか展示でその間に何とかして答えたら答えたろう思って、もうベルリン来て2日目やで、これ英語も英語もっていうか、まだ海外の空気にも完全に慣れてない状況で、でもここで何かパッシン決めたらかっこええんちゃうかな思ってな、うん、で日本は戦争で一回完全に負けて、うん、そっから再建して、で90年代にじゃあ80年代終わりか90年代初めてすごいマックスに達したけど、そっから今落ちてきてる。で中国はずっと共産主義で、それがでも最近ちょっと政治が変わって今上がり上司になってるけど、中国人は もっとすごい初期から華僑の話とかもちょっと入れたかったりとかあって、うん、こんな感じで分からんなりにまとめた、よしこれで行こうと思って、おっさんがバイバイみたいな感じで電話切ったから、俺もうすごい鼻息荒くな、おっさんのとこ行ったらな、おっさんが携帯指さしてな、こいつこの携帯のさっきの電話喋ってたやつ、こいつ嘘つきやわっつって、俺家買ったやけどローンで、だからベルリンのやつ信用できへんねんつって、もう話題終わってもうてもう話題変わってもうてて何それ俺、いやいや大丈夫大丈夫みたいな、ちゃんと契約したやったら大丈夫やろうみたいなことで、なんかそいつフォローするみたいになって、
これ中国の話
でどうベルリンはみたいなこと言われて、あベルリンベルリン最高、
まあ主導権、
お酒も安いしねみたいなことあって、うわもうあれどうなったのみたいな感じになってんけど、でもちょっと戻したかってんや、せっかく考えた
し、せっかく考えたしね、
うん、だからでも今ジャパンイズはベリーこう坂道を下るみたいな手の手をやりながらちょっとダウンしてきてると、いろんなこともあったしみたいな、うん、福島もあったしみたいなこと言ったら、うん、知ってると90年代のアジアショック以降日本は不景気なんやろみたいな、今若いやつ仕事ないんだろみたいなこと言われて、そうそうそう、その上に3月11日の福島まで大変だよなみたいなことがあって言われたから、アンド台風 now って言ったらめっちゃ爆笑してた。いやーとか言って、もうすごい問題採石だねわははみたいなことになって、よっしゃ思って。
何それ。あでもなんか分かるのは向こうの人の英語力って俺らの英語力とまあ似たり寄ったりだから逆に通じるよね。
そう逆に通じるけど、うん、その。なんていうのこっちが日常的に知ってる慣れ親しんだ単語と、うん、向こうがまあこれは向こう国とか職業によって変わるけど、まあね、慣れ親しんだ単語っていうのは違うやん、うんうん、だから明らかに知らん単語とか言った時はさすがに聞き返すけど、うん、でも逆にこっちが知って例えばさアーカイブとかさ、うん、多分このトルコのおっさんに言っても多分分かれへんと思うねんか、うん、だからそういうことってまあまああるやん、なんか、うん、こっちがなんかこうノリで知ってたりする単語が向こう分からへん時とか、
まあ日本語英語だったりするからね、
そうそうそう
のなんか英語だと思ってるやつがね、
うん、俺なんか完全に日本語英語から、ね、主語と述語がもう日本語の文法で
まず言ってもらって、
ね、そうまず単語から言ってまうみたいな、
そうだね、うん、
まあそんな感じでしたけど、まあ今はまだちょっとマルセイユ、
マルセイユでパリに戻ったの、
戻ったよ、
戻って
29日に戻りまして、でその日はまあニヤニヤ顔に、
そっからまたパリにどれぐらい、
いやそれが10月1日に、うん、もうヒースローにトランジットで行かなあかんかったから、うん、俺ら残されたのは30日1日しかなくてね、
お
でそれで
1日か、
で1日だけパリが回れたのは、
それでノムさんにさなんかすごいいろいろギャラリーとか教えてもらっててんけど、うん、結局それよりやっぱりモグラグマガジンの方が具体的にコミュニケーションが取れるからそっち優先しようっつって、うん、パリのまあ友達から教えてもらったりしてた、
どこ行ったの、
まず貧乏タワー、
あ言ってたね、
とあとなんかみんながおすすめするなんか本が、
ああそうそう、
本がもう平積みでブーワーって天井まで積み重なりすぎて何売ってるか分からへん本屋があんねん。
どこそれ、
あれ駅どこやったっけな、
ね、
駅どこやったっけ、あのあれのそばよ、ノートルダム寺院の近く。
ああ、じゃあ真ん中ぐらいだ。
そう、そこと、あともう一軒、
サンジェル
マ、サンミッシェルみたいな、
サンミッシェル的な、なんかそんな感じ
の、なんちゃらミッシェルみたいな、うん、名前、うん、
ともう一軒ぐらい行ったよね。
マレクですか。
いや、マレ地区はちょっと分からへん、どこがマレやったか分からへんかった。
もう一個はね、
ノートルダムの裏あたりで、
あ、そう、
ルモンテーンラエアンみたいな感じの名前。
一応結局この3軒行って、うん、3軒で10冊全買い取りで、
おお、
さばいてきましたですけど。
いや
いや、でもみんなめっちゃいい人で、なんかすごいなんかね、うん、このベルリンとパリで回ってすごい、うん、やっぱりほんまに感じたのはその売り込みに行ってな、うん、出てきた時に俺、まあ、さっきのデルニュークルムスやったけど俺も多分ニヤニヤしてなんかこうホクホクしてんねやんか、うん、で特にパリは全部買い取りやったからやねんっていうのもあるけど、でも何より一番良かったのはその、うん、まあそのそこのその場で買い取ってくれるっていう行為も含めてやけど、ようわからんアジア人が飛び込みで持ってきた雑誌を見てな、うん、面白いとか、うん、これいいって言ってくれて、うん、でそれでこの店で扱ってくれるっていうその受け入れられた感が
そう
めちゃくちゃ良くて、うん、なんか、
うん、スピーディーやしね、
そうだね、
早い、
話が早いよね、
早い、うん、もうポンポンって、
なんかそのやっぱりなんつうの、俺も太田もこれは共通してんねんけど、観光とか一切興味ないねんやんか、うん、でこれやっぱ今回本当にいい旅行やなと思ったのは、その、まあ、ピンポイントやけど、その現地で動いてる何かしらのシーンに介入できたと。しかも、受け入れてくれたっていうことが、うん、もうすぐ俺は、なんか、このベルリンとパリの2週間はかなり感動的なものがあったんですけどね。
まあでもなんか、僕の経験からも、なんかそういうのあるけど、うんうん、やっぱりなんか、向こうのカルチャーとして、なんか、いいと思ったものに対して反応が早いっていうか、
そうそうそう、うん、
そう
僕がパリ行って、最初にやったのは本当にスクワット周りな
ん
で、
うんうん、
スクワットにいかになんかこう参加するかみたいなつもりで回ったんだけど、
そうこれなんか1年ぐらい前に1回話しましたけどね、うん、なんかもう1回改めて言うと、ノムさんはパリに一時住んどったんですよね。
もう4年ぐらい前になっちゃうけど、
うん、
まあ
ドラムの人のパリバーナシを
あれはワーキングホリデーのビザでとりあえず1年間行けるから、
うんうん、
そのビザ取ってとりあえず行こうと、
うんうん、
だけどお金がないから、うん、スクワットっていうのが向こうにあるらしいと、
うんうんうん、
言うんでとりあえずスクワットをいくつかピックアップ先にしといて向こう行ってから現地で直接回ってみようみたいな、
うんうん、
でその時に自分の絵の作品を1枚だけ油絵なんだけど、まあ、持ってって、
うん、
これで売り込みしながら行こうみたいな感じで、
なかなかの無謀さやな、うん、俺ら俺が言う
でまさにそのパキート のモバイルの電話番号が出てるみたいな感じで、うん、スクワットの代表のパスカルってやつの電話番号がインターネットで調べた時に出てきたから、うん、直接電話して、
うんうん、
その時にまあどこどこに来いみたいな、うん、よくわかんないところ言われて、 そこに直接行って鉄の扉ドンドンっつって、すげえ怪しい建物の
そう、
うわこれがスクワットかみたいな感じで、でその時にもう本当になんかギャングみたいなやつが出てきてでそこはスクワットだったんだけど、
うんうん、
で俺こういう絵描いてるんだと、
はいはいはい、
で俺このスクワットに参加したいんだけどどうだっつったら、うん、いや面白いと、お前ここに住ましてやるから、うん、いいぞみたいな、
お
でわざわざそこの屋根裏に部屋を作ってもらって、なんかそういうことに対するなんか反応の速さっていうかね、
はい、うん、でベルリンより早かったよ、ヨーロッパの、あの
パリの方が。
本当
ベルリンはね、あの正直3件ぐらい断られてんけど、うん、理由はモグラグマガジンの後半の読み物が、
うん、
日本語オンリーやから、うん、そう、うん、だからあの英語の翻訳が
されてれば
あのプリントでいいから挟み込みでいいから貼ったら全然扱ったけどって言われてるけど、うん、パリはね3件とももうほぼビジュアル面のとこだけ見て OKOK みたいな、
うん、
もう開いてグレイみたいな感じだったもんな。
そう、早かった
早かった。
まあ確かになんかね、日本に対してのなんかちょっとしたアドバンテージがパリは結構あって。
ああ、なるほどなるほど。
中国人が嫌いな日本人に対してヨーロッパの人ってすごく好意的で、
まあそう、
まあ私の売り込み方もひどいけどな、うん、まず最初店入って「I am Japanese」
いや大事で大事っていうか
でもね
日本人日本
「I am Japanese」って
でも、ね、俺
いきなり店の人言われるってびっくりやろうなって思うね
俺と太田の二段構えの売り込みはね結構いいなと思ったんが、うん、太田が「Excuse me, I am Japanese」って言ってからしばらくなんかペラペラペラって喋んねんけど、それがな声とかイントネーションとかがどう見てもどう聞いても子供やねんか。
だからそんなつもりはないんやで私は。
いやでも
一生懸命喋ってんねん、
まあ、外人化していたら多分もう完全にそうだと思う。
太田がペラペラって喋ってる間にもう店員さんも笑ってんねん
かわいい子
だ。そうで俺はそれをちょっと立ち読みしてたら太田が先走ったみたいな感じで、おもう行くんかみたいなちょっと風で後でちょっと入ってくるみたいな。で正直俺も太田も英語のレベル2なんやけど、これあのレベル99のうちの2なんやけど、ちなみに 俺らの中では。でもね幸い良かったのが、俺が聞き取れるヒアリングの範囲と太田が聞き取れるヒアリングの範囲が全然違うかって。だから2人聞いてたら
何となく全体が
8割ぐらい聞き取れて
ん
の。沖さんなんか全然私が聞き取れてる、絶対合ってるっていうのが、うん、奥さんはなんか全然違うことを書いてたりとかして、うん、で私が、まあ、もう全然何言ってるか分からへんみたいになってる時に奥さんは普通に聞き取って返してたりするん
で、そうそう、だからうまくいってんな、それもハマり感は、うん、
本当に夫婦の力ね。
まあまあね、
なんかよくできてますね。
俺はなんかその日本で売りこういう売り込みをした場合の、
ううん、
こういうことが聞きたいであろうっていう、うん、そのシミュレーションの日本語のシミュレーションに、うん、この人の今喋ってることの組み合わせで何個か聞き取れる単語でこれちゃうかっていう感じで聞くねん。で太田はその場その場の言葉を必死でこう聞いて何とかしようとするから、うん、なんか文脈として俺の方が合ってたりする場合があんねん、
うん、
でもそれでもなんか例えばちょっとそれのサブみたいなことをペラって言われた時に太田の方が聞けてたりするんだけど、
うん、
まあ本の売り込みって多分日本でやっても海外でやっても、うん、
まあまあ、
同じことを尋ねられたりとかするから、
うん、それをまあどっちが映画できんの、
どっちもほんまに
どっちもレベル2、
レベル2全然変わら
スライムベス俺らスライムベスって言って丸尾さんはレベル3。
あ、
マラソンバブルスライム。
あ、そう、うん、全然メタルスライム。
メタルスライムもらえ
そう。
よういけたなっていうぐらい。
よういけたなって感じやもんね。
まあ俺もレベル2でいったから、うん、もう本当に強かったけど。
いやでもだから結構まあ駆け足やったけど、うん、割と。持っていたモグラグマガジン全部はけてきたし、
それは素晴らしい、
ね、あんなに、ね、あの1日2日でヨーロッパで本屋回る人はいいヒントも出しゃぐらいやと思う、うん、
まあそれ目的で、
ね、でも回りすぎやわ。
で一応その合間合間でその美術ギャラリーにも売り込みに行こうとはしててんけど、うん、まああの新宅さんっていうあの、うんうんうん、元マジカルのスタッフの人が教えてくれたベルリンのギャラリー情報に基づいていろいろ22日に、うん、あの一人で歩いててんけど、まあちょっとねあのベルリンってこうまあその日は土曜日やったから行けてんけど、 日月火ぐらいギャラリー休んでる場合
が多くて、日月火水休みやったりする
とかもあって、結構回りきれへんかった部分もあったけど、なんかベルリンのギャラリーを回って思ったのは、まあ新宅さんが教えてくれたギャラリーの特性もあるんやと思うんやけど、かなりコンテンポラリーアートがすごい根強く生きてて、でもなんかそれがなんか俺はすごい嫌な感じがせえへんかって、なんかむしろなんかこんな、まあ、言ったら言葉は悪いけど、こんな作品がこんなホワイトキューブにペロって置いてある状態をアートというその許容範囲の中で成立してるというか、少なくともこの場においては成立してるっていう状況を、
例えば どんな作品が、
まあ俺が行った時はね、たまたま立体とかメディアアートみたいなのが多かったんやけど、なんかまあ、はっきり言って全然面白くない
、
まあ、俺に言わしゃやけどね、なんかその廃材を使ってなんかそのなんかとてつもなくでかい、なんかとてつもないほどではない、多少でかい十字架みたいなやつがあって、その奥にずっと線路が走ってる音がしてるだけとか、
あまあまあまあまあまあ、
なんかそんなようなのが多くて、でもね、なんかそれ見た時にこれ多分日本やったら成立させるのが難しいっていうか、もはや多分これを目指すっていう許容範囲が日本にはない気がしたっていう風なことを、
文脈の違いだろ
う、ね、そうだ、西洋美術の文脈をこう残そうとっていうか、あるような状態をナチュラルにこう街自体が受け入れた上で、
うん、
そういうのを作っていく作家がおるっていうこと自体が、うん、まあ多様性っていう意味ではものすごくいいことやなと思ったし、まあでも俺はちゃうかなと思ったから、ちょっとそういうところでは一切売り込まへんかったけど、
まあでも日本人の感覚で言えばね、そういうのに対して、
うん、いやでも好きな人は行ったら楽しいやろうな、う
ん、でもね、なんか
天国やと思うよね、そんなばっかり見れる。
ただその業務も言ってたし、向こうで作家活動してる僕らの、
うん、
共通の友達も言ってたけど、うん、とはいえパリもベルリンも貧しい国であることは間違いない、
うん、そうだね、今やね、
そうで、ギャラリーでそういうコンテンポラリーアートが、
うん、
じゃあ金銭的に回ってるかって言ったら回ってないんやって、やっぱり、
うん、
だからその価値観としては認められるっていう、その包容力みたいなものは街全体が感じるけど、
うん、
でも結局そういうところをだけ見て、例えばベルリンに移り住みたいとか、うん、ベルリンで作家活動して何か成功が得れるんじゃないかみたいなことを考えるのはちょっと夢見すぎやでみたいなことはすごい釘刺されたし、
うん、
でそれは実際まあそういう風な目で見ると
まあでも確かにそうかもしれないね、
うんうん、
作品が売れるっていう、売れるっていうだけの言葉で考えたらそうじゃないっていう、
うん、
ただその日本がダメやっていうのは勝手やけど、でもだからじゃあベルリンやったら成立するっていうわけじゃないでっていう、うん、だからまあそれは俺らも分かってるし、モグラグとかを通じてその日本でその受け入れられるアートとされるものの領域を広げるような活動はしていこうとは思ってて、
うん、
でまあその上ででもその制作場所としての環境としては すごいいいなと感じたっていうふうなことで話はしてたけど、向こうの人だと
そもそもスペースが広いでしょ、
うん、
うん、スペースが広い、
それになんかその隙間があるじゃん、大きな都市の中だとしても、ベルリンなりパリにしても、うんうん、例えばスクワットだったとしてもその後なんかそのオルタナティブスペースみたいな感じで展開したとしても、基本的にでかいスペースがね結構ボコボコっと大都市の中にでもあったりするから、結構アーティストが住みやすい環境っていうか、これは東京には本当にないっていうか、
やっぱ人口が圧倒的に東京より少ない、
そうだね、密集してる。でも東京ってこんなに土地が広いにもかかわらず全部が密集してる
でしょ。そう、密集してしまってて、だからベルリンとかって本当に 土地面積はまあそんなに広くないけど、うん、でもめちゃくちゃ有効に使ってんなっていうのがすごい住んであの、うん、いてて分かんねえ、うん、でその要するになんかこうヒューマンスペースっていうか電車乗ってもう街歩いてても、うん、人がこう人としてこう成立してるスペースが割と広くって、はいはいはい、でそれだけでも、まあ、例えば部屋の広さもそうやけど単純にそういうヒューマンスペースが広いっていうことだけでも心の余裕にすごいつながんねん。
全然違うよね、
うん、だからベルリンってさっき言ったの前半でも言ったけどめちゃ飯とか、
うん、
ケバブとか食う分にはめちゃくちゃ安いんやんかほんまに200円とかで余裕で払いっぱいなんねんけどでも例えば税金はめっちゃ高い、ね、だからレストランで1回1000円ぐらいのプレートをベトナム料理屋で1000円ぐらいの皿をみんなで食ってビール1000円分ぐらい飲んでまあ、チェックした4人で食ってまあ7000円ぐらいやったんやけどそのうちの 19% が税金やねんやっぱ。で向こうはだからそのものによって税率が変わるからそのケバブがイコール約 20% の税金が取られてるかどうか俺には分からへんけどでもまあ総じてこう税金が高くて商品が安いっていう状態で治安がめっちゃ良くて俺らが体験した中だけやとそんなにすれた人もおらへんっていう状況が社会構造として出来上がってんの、
うん、
でしかもなんかまあこれはあのラジオ撮る前に言ったけどベルリンの電車ってあの改札がなくてまあホームに券売機があってまあ極端な話買わんでも乗って降りれることができんねんけど、うん、でどこでもタバコ吸えるし、で、電車にチャリンコとか犬とか連れて乗り込んだりとかできるけど、
チャリンコは乗せれるね、
うん、で街中ではその犬なんか全部話がやし、
うん、
とかをなんかすごい日常的に感じてるだけで
パリはうんこし放題だよね。
そうでもベルリンみたいな
あれでもね、黒人のね移民系の人がね全部あの掃除係としてね。
そうなん
だからセレブの人はねあのセレブの犬飼っててね、
うん、
でうんこさせたらね別に私たちは掃除しないのよっつって言っちゃう。
そう
だからあの車と車の間とかね、あの横断しようと思ったら気をつけないといけないね。
あ
うんこしかないから本当に。
でもなんかベルリンはでもなんか思ったのはすごいまあ性善説に、
うん
乗っかった社会システムやなって感じだよ、ね、だからその買わんくても乗れるけど、
うん、
大体みんな買ってんのよ、
はいはい、
だからすごい
そこ信頼してるってこと
だ。そう社会がすごい大人やねんなんか、
うん、
だからタバコとか、
まあ、でもドイツ人って気まじめだからそういうところに対してね、
うん、
フランス人だったら絶対ないと思うそんなシステムだったらだって俺が住んでた時全員無賃乗車で緑のやつが、セキュリティで来るんだけど、
うんうん、
そいつら見かけたら逃げてたから
いやベルリンも来るらしいんやけどね。なんか基本俺は一回も会ったことないし
僕はあのデュッセルドルフで完全に、ポリゼイに捕まりましたから、ね、
ポリゼイに
無賃乗車中で、
うん、あとねベルリンがもう一個素晴らしかったのはね、ゴキブリがいないんですよ。
あ、そう。
あと蚊がねいるんやけど、もうかわいそうなぐらい動き遅いんやんか。
蚊が？
もうほんまにあのなんていうの？
なんで？
あ蚊おると思ってからしばらくあの考え事して、うん、やっぱ殺そうと思ってパチってやってもう殺せるぐらい。だからかわいそうすぎてあんまり殺されへん。
嘘。
ほんま。
いやでも怖いなヨーロッパの蚊そば。
いやでもねなんか。でもほんまに俺らが行ったこの9月末から10月頭っつうのは
一番季節的にね
良かったらしい。やっぱりベルリンは冬は
相当寒いでしょ。
もう10月後半ぐらいから寒くなってきて、大体4ヶ月ぐらいもう雪ずっと降っててマイナス20度やって、
うん、だってなんかその時期に行くと本当に暗いらしいじゃん。
そうらしい。だから今もう無理から楽しんでんねん、うん、もうみんな、
ね、
えらい道端に机出してみんなで酒飲んで喋ってんなと思ってたけど、うん、そういうことかみたいな。
そういうことだよ。ベルリンはそうよ。
そうなんですって、うん、 だからでもね、あの分からんけど、なんかこう民主党が目指してる街づくりってこういうことなんやろうなと思ったけど、まあ日本ではこれをでも言ってもベルリンも要は戦後で言ったら日本と一緒やけど、東西ベルリンの壁崩壊してからで考えたらさ、せいぜい二十数年、
20年ぐらいじゃない？
ぐらいやん。
90年ぐらいだから。
うん。
うん、89年 ?90 年それぐらいだよね。
で、それで考えたらさ、一回動乱期があって、それをもう一回こう、おしなべて社会システムを再構築したって考えれば、そんなに難しくないんちゃうっていう感じましたけど
ね。いや、本気でやろうと思えばね。
うん。一回壊れたから、東西を統一させるときに一回ゼロになったからこその、多分、うん、見事な街づくりやなと思ったけどねまあこれはすごい、俺らは滞在期間がまあ俺はせいぜい1週間しかなかったから A 面しか見てないかもしれんけど、まあでもいい街であることは間違いなかったですよ、う
ん、いやでもヨーロッパってなんかその街づくりに対しての意識が全然違って、あのものすごいよく考えてやってるね。パリにいた時にその結構都市計画みたいなのを見る機会があって、うん、本当によく考えてる。あの昔の土地を残しながら現代のやつをどうこの地区に持ってくるかみたいなのを、
はいはいはい、
でフランス人ってあの細かい仕事に対してはすごいアバウトなんだけど、大きなビジョンに対してはものすごい、はいはい、あのうまいことやるみたいな感じがあって、それ日本とは全然真逆で、日本人ってその細かい仕事とか細かい都市計画に対してはすごい仕事するんだけど、全体の都市計画に対しては本当に無頓着っていうか、
そうそうそう、あなんかパリでなんか最近できたばっかりの割と今しの、うん、あのギャラリーがあるっつって、ギャラリーつうかまあちょっと名前覚えてないな、あれ名前出る、あのラ・ゲテ・リリックっていう場所ですね、ほんまできたばっかりで、うん、今結構もうグイグイ来てるとこやねんけど、あの
パリで、
うん、あのメディア、い
あ
こうメディアアートと、まあ、ギャラリーみたいなんで、うん、1階がエントランスであって、めちゃくちゃ古い建物やねんけど、内装はもうめっちゃサイバーやねんか、もう電飾、うん、あの電光掲示板みたいなのがずっと走ってるみたいな、
うん、
で1階にそのゲーム作品を体験できるとこと、うん、映像作品をなんぼでも見れるとこと、
うん、
本あのライブラリーが一緒になってるフロアがあって、うわめっちゃサイバーめっちゃかっこいいと思って、2階に上がったらバーとカフェがあんねんけど、バーとカフェ入るとな、その古い外、うん、内装をそのまま残してあんねん。
いやあるよねそういうとこ、だから外観はすげえ古い建物だけど、
そうそう
中だけリノベーションしてすごいハイテクにしてたり、
そうそうそう、そしかもそこは1階だけそうなってて、2階の談話室は古いままやねん。
だから街並みの景観に対してすごい意識高いから、
うん、
であれってさ、でも本当に戦争で負けなかったから、うん、街が焼けてないのよ。
あ
だからその日本で言えば多分大正ロマンとかの建物が残ってればそういうことできたかもしれないけど、
いやでもねなんかね、やっぱ日本はね、やっぱ俺今回のベルリンとパリでほんまに思ったけど、まあヨーロあのパリっていうかフランスは多少あるらしいねんけどさ、あの自信がないことの強みっていうのが、
ね、
うん、
あるね、
うん、
完全にあるね。
だってさ、レストランとか入ってもさ、こんなところにこんなもん置くみたいな、
客のさ頭上にさめっちゃでかい青銅器の壺とか置いてあんねんさこれ日本やったら絶対無理やなみたいな、
もう自信を置いたとこやしさ、私としては
いやいやいや
これ落ちて食べてるから落ちてきたら一発で死ぬみたいな。い
や全く考えてないよそんなこと。
ベルリン中央駅なんか京都駅の3倍ぐらいのサイズで総ガラス張りや
ん、うん、いや結構多いよねヨーロッパのあの辺はね、
割れたら割れてみやんな地震、うん、
フランスのなんか古いそのなんだっけな、なんて言ったっけない、東駅みたいな、
うん、
名前忘れ
てフランスの、
うん、あのガラス張りでね、あんな 本当地震来たら、
ね、そうよ、
来てしまえばいいんだよ。
あれはでも残してほしいな。でもやっぱり、うんうん、なんかやっぱりこう大したことないアパートとかねんけど、うん、上の方のこの石彫の作りとかが、
うん、ね、残ってるから、ね、
何これみたいな。
だから本当にあのアール・ヌーボーのね当時のやつが残ってたりね、う
ん、そう、なんでおっちゃん鎧着て指さしてんのみたいな、うん、がなんか スーパーの屋上とかやったりするから、
まあヨーロッパ行った時のね楽しみとしてはね、そういうの
ある、うん、あとなんかグラフィティとレンガの壁が合う
っていう、う
ん、
合うね、うん、いやまさにギフトショップですよね。
ああそうね。でも正直でもねグラフィティのレベルはねパリの方が高かったな、レベルは。やっぱりベルリンはねちょっとアリウな作風が多かって。
ああそう、
うん、
あそうなの、
うん、なんかね話、まあこれはどこまで信憑性があるか分からへんけど、うん、ベルリンにいろいろの友達の話に言わすと、
うん、
ベルリンはあんまり捕まっても厳しくないらしい、
うん、
だからそれが逆にちょっとクリエーションをちょっと
落としてる
可能性が、まあもちろんその中
でそこまで信憑性あるかも分からんけど、
だからやっぱりあの抑圧があってこその
そう
クオリティみたいな。
そう、
あなるほど。
なんかグラフィティショップとかあんねやんか、スプレーとかがめっちゃ売ってて、
あなんかもう公認
的な グラフィティの系のなんかこうダボっとした服とかとスプレーが同時に売ってて、一応ちょっとおもろかった。美術館とか行
ったら やってくださいみたいな。
美術館行ったらさ、グラフィティ塗り絵があんねん、子供用の。
あそう、
うん、
もうそこまでもう認めちゃってるから、う
ん、それは色鉛筆で塗る。
そう、多分それはね、サイズ的にスプレーでやったら多分、あとお母さんにすごい怒られた。
家が臭くなるから。
そうか。
もちろんまあ中にあのマスターピースとかは見応えのあるものもあるけど、
うん、
なんかいわゆるこういわゆるストリートのものはパリの方が
確かに
レベルが高かったし、
うん、そうかもしれない。
で日本に羽田に着いて羽田から吉祥寺までバス乗ったんやけど、その途中で見るグラフィティはまたそれはそれでなんか、
まあ日本はレベル高いし、
ね、うん、高いし、なんかねやっぱ特徴をすごい感じた。なんかキャラとかが多いね日本って。で可愛いし、なんかシャレが効いてる感じがすごい日本はした。
うん、
なんかその
ことに対してのあれが強いからね。
そう、なんか空港周辺のさ景色ってどこの国もほとんど一緒やんか。だ
い
たいこう郊外であの道路が、でかい道路、幹線道路が通ってて、で
橋桁にね、
橋桁にグラフィティがバーってあって、でもそこにはやっぱりこうお国柄が出てた。
いいね、なんかそこにお国柄を感じるって。
だって 俺正直あれやもん、グラフィティで道とか覚えてたもん。
ここにこれあった
みたいな。ここ曲がるのこれやつ。
グラフィティ巡ったな。あの美術館行くより、美術館全然行かなかったんだけど、グラフィティのある壁をいろいろ見て回ってる
ね。だからね、ベルリンはあのオフィシャルの、それこそリーガル その例えば店の壁面一面とかを有名なライターに頼むとかがあって、まあこれはあのサンフランシスコ行った時も見た光景やけど、そういうのはやっぱりね、うわ俺が雑誌とかネットとかで見てるあの人やんみたいなのがあったりするとテンション上がってくるね。
いや俺当時はね、そのインベーダーとかね、 あの辺のなんかあのなんだっけ、オプスじゃねえや、なんだっけ、
あのオベイ、
オベイとかの存在知らなかったから、
うん、
でもあの完全に見てたね。
ああ
、であのスルイトを見て、あっあーいたいたいた。
パリでインベーダー見つけたな。
インベーダー見つけたけど、オベー見んかったな。オベー日本の方が見たな。
あそう、オベーあったよ結構。
あそう、
うん、本当にあのなんかマンションの上の壁にでっかいアンドレイがいたり、う
ん、アンドレイ、
あとは本当にバンクシーがすごいいっぱいあったけどね。
あそう、
うん、
あ
これステンシルだと思って。
そうなんよ、
うん、それでデジカメで 撮りまくったけど、そのデジカメは盗まれた。
すでにやった
って。すでにやったっていう。
一切残ってない。
やっぱ1年住むと犯罪に遭うよね。
本当ワールドカップの時期でね。あのフランスのチームをね、カフェの前で一緒に応援してたんだけど、なんかあのフランスチームが点取った瞬間に抱きつきに来たやつらがいて、うわーっつって
盛り上がった。
盛り上がって、いやーイエーっつってね、ハグしてたら。俺のカバンからねデジカメがなくなってる。
すごいな、デジカメだけなくなってた。
そう、なんかねサイドポケットに入れてたんだけど、
あ、
なんでわかるかなと。
硬さじゃん。
そうだね、
財布かなんか、とりあえずなんか硬いから、ね、これはいける。
スリシのなんか慣れってすごいね。だいたいあの辺に入れてるだろみたいな、
うん、いや、まあ、でもなんかね、日本のガイドブックからでもちょっとね、
うん、
極端、そんなに危なないでとはいえ、
いや危ないよ。
そう、でもな、なんかな、
今回の旅は本当に守られてたんでしょ、私たち。
そうですよ。
でもね、なんか俺パリの空港に着いた時にね、オーリーっていう空港に着いた時に、うん、中国人の旅行客がいてんけど、うん、超、まあある意味超バブリーなというか、ちょっと俺らにはちょっと理解できひんファッションセンスの人らがおったのよ。それ見た瞬間に、なんか、なんか、スケスケのスカートみたいなの
が入
ってて、なんか、これ見た瞬間に、あ、多分、バブルの頃の日本人ってこんなんやったやろな、思って、これは狙われるわ、思って。
確かにね、うん。それで言ってた。
これで金持ってなかったら嘘やろ、みたいな。でも、俺らはさ、なんかその、旅行者には見えたかもしれんけど、金持ってる風にはもう全然見えんから。
いかにそういう風に見せるかって大事よね。
うん。なんかね、あとベルリンあんまおしゃれじゃないね。
まあおしゃれなイメージないけどね。
うん。すごいくすんでんねん。うん、なんか
いや基本的にドイツってくすんでるイメージしかないからね。
うん、でも髪型とかはえらいこだわりあるみたいで。髪型とかおしゃれやんですね。
あれじゃあれじゃあのネオナチじゃん、ネオナチ。
あ、ネオナチほとんどおらんねんて。
あ、そう。
なんかベルリン情報やけど、今ネオナチは坊主、うん、だけでは判断できなくて、ネオナチはなんかベルリンでは黒のフードをかぶりっぱなしにしてるやつ、パーカーで、
そうだろ、
そうな
の、はネオナチの可能性があるらしいけど、ベルリンではネオナチによる何か被害みたいなのはほとんどないらしい。
そうなんだ、
うん、
って言ってたね、
うん、とにかく平和ですよベルリンは。あんなに物価安いのに、あんなに税金多いのにで、ホームレスとか一応いたけど、なんか物乞い的なのが、うん、でもね、
みんな堂々としてる、
堂々としてんねん、うん、そう、だから電車とか乗ってきたら普通になんか新聞の束とか、多分今朝拾ってきたやつだと思うんだけど、を読み上げて、これこういう記事載ってるけどみたいな、買わへんみたいなことで、誰も買わへんかったら次の駅で降りるみたいな、
うん、いるいる、
犬とか連れてたりとか、
ね、あ、確かに結構、でも、うん、
犬売ってる、
いや多分なんか恵まれない犬にどうのこうのみたいなのがない、わかんないけど、
まあ向こうは結構ガツガツいくよね、
うん、
くださいくださいくださいっつって、
うん、物乞いしてたと思ったのに、
うん、パリのメトロ
とかでも全然次すれ違ったらアイスクリーム食べてたりそうそんなに使っていいの、もらったお金みたいな。
なんかその友達の情報やと、あのベルリンは失業保険を、
うん、
エンドレスでもらえるらしくて、
パリもそうだったよ。
あ、そう。
だからそれがみんな、うん、あのアーティスト扱いになるらしくて、
ああ、
だからあの失業者イコールアーティストで、アーティストっていうのはあの保護されるっていうんで、あのみんなあの保険もらって生きてたけど、
うん、
で生実家仕事するともらえないから仕事しないっつって。
ただでもベルリンはでも定期的に就職の意思は示さなあかんらしくて、定期的に就職活動は行かなあかんらしくて、みんな受かりたくないからめっちゃ革ジャンとか着て全然真面目に面接受けへんっていう話
で、確かにでもそういうのあったけど、でもパリっていうかフランスはそのサルコジになってから、そのこれじゃあもうあの経済が立ち行かないっていうんで、いかにそれをカットするかみたいな、アメリカナイズドの方向に行ったんで、なんかスクワットとかをもう閉鎖したり、
うん、なんかね、
アーティスト保険もどんどん減らすみたいな、ね、今どうなったか知んないけど、
うんうん、 まあだからなんかね、あのまあよく言われる話ですけど、うん、こう海外に出たら日本のことを考えるってよく言いますけど、いろいろまあ日本はちょっと特殊な国やし、ちょっと社会システムとしては至ってない部分もあるな、
うん、政治が良くないもん、
うん、である部分に関してはものすごく、それこそなんやろ、インターネットとかの使うレベルとかは、
う
ん、で向こうの人らは備
え
見てへんし、まあちょっと飯食いながら、ブレックファースト食いながら、まあ、新聞代わりに見たりとかする程度やし、
パリはだってまだ、今はどうなったか知らないけど、俺がいた頃は本当にネット網とか全然だったから、ね、全然後進国だったけど、
うん、だからまあ何がいいかは分かる人によるけど、まあ、居心地の良さみたいな部分はその国によってあるなというのは感じました。あと作業部屋、作業環境としてはベルリン最高、家賃安いし、
そうだね、
部屋広いしっていうのが素晴らしい、私たちの
結構ね、アーティストっていう 名目でその借りようと思ったらすごく安くしてくれるって言って、うん、スタジオはね、
だから助成金のシステムもめっちゃ繊細で、うん、女性アーティスト専門の女性とか ね、
うん、ね、
もう女性言いすぎたけど今
うまいな、
まあ、ちょっと時間が来たんで、まあ、こんな感じで
東京でもね、なんか
終わりますよ、
まだ喋ってなかったの、
だいぶいい感じになってきました
、まあ、もうかね、
そんなヨーロッパのこと喋ってるドラムの人の今日来てるトレーナーはマイアミですけどねそんな感じでエンディングに行きます
ということでね、皆さん海外に行ってください。
はい、ありがとうございました。
エンディングです。
お、エンディングです。
結構シルプレ的なね。
わかったわかった、今わかった、感じた感じた。
パリパリ乗りでしたね。
はい、太田です。
バゲットシルプレっつって。
そうそう。セコンビアン。
それしか覚えてない俺も。はい。
デスクセ。
はい。じゃあ次の演覧会のね、
はい、コンベンションをさせていただきたいと思いますが、はい、
もう来週じゃないですか、
そうなんですよ、フォレストリミットじゃないや、ウェイストスタイルのね、搬出が終わったかと思ったら、もう次の展覧会で、
はい、
はい、後藤秀門さんの個展、
はい、
開催いたします、
はい、
2011年10月13日木曜日から10月30日日曜日までです、
はい、
いつもの通り木金土日の開催で2時から8時までになります、
はい、
でレセプションパーティーは10月22日土曜日の18時からです、
後半なんですね、
はい、
そうですね、
で展覧会名がですね、はい、今読み上げたいと思ったんですけども、これ結構造語で読みにくいんで読みません、
はい、
お願いします、
フランス語で、
後藤秀門
フランス語っぽく言ってください、
プペオプラインブンジヌプテティオンみたいな感じ、
ベトナム語っぽかった
、まあ、この辺の語源とか、まあ、来月のインタビューの方でね、じゃあ今月のインタビューの方
で、はい、そうですね、聞きたい
と
ですね、
でレセプションパーティーでは後藤秀門さんと、はい、みーちゃんによる、うん、
みーちゃんって誰ですか、
みーちゃんは水戸で、
水戸のみーちゃんっていう、ね、ちゃん有名なパフォーマーがいるんですけど、この家でパフォーマンスをやりますんで、
モグラグで、
なんかねすごい泣ける演目が一個あるらしくて、
いや話を聞いてる分にはすごい面白そうですよ、
うん、
マジで、
ユーストとかでも一応ちょっとアーカイブが残ってるんで、
みーちゃんの、
みーちゃんの水戸極まりそうで検索していただくと、ね、多分出てくると思いますんで、
はい、
要チェックです、はい、でそこの2人がパフォーマンスを22日土曜日18時の方からパフォーマンスしてくれますので、
まあ、後藤さんの展示自体はいろんな、まあ、
動画とか映像、
まあ、映像とかいろいろある感じの面白い感じになっておりますのでよろしくお願いします、
要チェックということで、
じゃあもう次の初めのフォレスト告知してくださいなんですけど、さっき衝撃の告知がね、
はい、来ました、今週末の、10月9日日曜日ですけれども、ついにやってきました、
なんと
マックス・トゥンドラ、やばい、ジャパンツアー、
やばい、
これとリミット
これはいきます。
これはね、人が来すぎるんじゃないかと思って、伏せすぎたことによって、
だからシークレットライブらしいですよね。
いや、シークレットでもないんですよ。まだマックスツンドラファンに行き渡ってない情報が。
いや、これやばいで、
今がチャンスですんで、今フォレストリミットのホームページから予約制で60名限定なので、
マックスツンドラはね、
だからこのラジオお聞きのマックスツンドラファンの方、ぜひ予約していただいて。
そうですね、
はい、
絶対見る、
早い者勝ちなので。
いや、このタイミングやばいよな。
僕と太田さんは間違いなく会場にいますんで、
う
ん、
はい、ということでね、それが一番のメインかな、は
い、
今週で
した。もうそれだけでいいんじゃない。
それだけでいいです。
あとね、まあちょいちょいね、おもろいことがあるということで、
は
い、
イエス、
フォレストリミットのホームページの方でチェックしてください、はい、
ぜひチェックしてください。マックスンドラのね、変な顔写真が出てます、
ね、来週はその先ほど言った後藤さんのアーティストインタビューの回になるかと思いますんで、はい、それも重ねてよろしくお願いしますということで、モグラグラジオボリューム145でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また行くで、ベルに。
行こう。
もう。俺も行く。
他の子もありがとう。
ダンケ。Drag.